知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります JES スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所保険年金課の唐沢さんに、マイナ保険証がなくてもこれまで通り医療を受けられますについてお話をいただきます。唐沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マイナ保険証についてね、気になってるっていう方もいらっしゃるかと思います。いろいろお話伺いたいと思います。では改めてお伺いしますが、マイナ保険証とは何でしょうか。
はい、健康保険証として医療機関や薬局で利用できるように登録をしたマイナンバーカードのことです。
私もマイナンバーカードを健康保険証として利用するために登録しました。では保険証として利用するにはどのように使えばいいんでしょうか。
はい、マイナンバーカードを医療機関や薬局に設置されているカードリーダーに置きます。次に顔認証または暗証番号の入力により本人確認を行います。最後に案内に従って同意事項の選択を入力すれば受付完了となります。
実際に利用したことがあるんですが、すぐにね、顔の認証もできてとてもスムーズな印象を受けました。ではマイナ保険証のメリットを教えてください。
はい、主に3つのメリットをご紹介します。1つ目は、本人の同意があれば医師や薬剤師が過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになり、適切な治療やお薬の処方が受けられることです。2つ目は、手続きをしなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されることです。今までは保険証と限度額適用認定証の2つを窓口に提示する必要がありました。で、3つ目は、マイナポータルから e-tax に連携することで確定申告時に医療費控除が簡単にできることです。医療費の領収証を保管しなくても、マイナポータルから医療費の情報を自動入力できます。
いろいろなメリットがあるんですね。自分がマイナ保険証に登録しているかはどこかで確認できるんですか。
はい、お持ちのパソコンやスマートフォンでマイナポータルにログインしていただくと確認できます。医療機関や薬局のカードリーダーやセブン銀行 ATM でも確認できます。また一宮市役所でも確認や利用登録ができるパソコンを設置していますのでご利用ください。
はい、わかりました。今月の初めに健康保険証の発行が終了とのニュースが話題になったかと思いますが、今後について教えてください。
はい、2024年12月2日以降は法律の改正によって健康保険証を新規に発行することがなくなりました。これからはマイナ保険証の利用登録がされている方はマイナンバーカードでの受診をしていただくことになります。一方、マイナ保険証の利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方へは、健康保険証の代わりとなる資格確認書が加入されている保険者から交付されます。
今現在皆さんが持っています既存の健康保険証はもう使えないんですか。
はい、現在お持ちの健康保険証は有効期限までご使用いただけます。ただし有効期限内であっても、引っ越しなどにより健康保険証の記載内容が変わった場合は、その時点で使用できなくなります。転職などにより加入する健康保険が変わった場合も同様に使用できなくなります。
はい、先ほどもね伺いましたが、大事なポイントなのでもう一度伺いたいと思います。既存の健康保険証の期限切れまでにマイナ保険証の登録をしていない人や、そもそも マイナカードを持っていない人はどうしたらいいんでしょうか。
はい、現在お持ちの健康保険証の有効期限までは引き続き健康保険証をご使用いただくことになります。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方やマイナンバーカードを持っていない方には有効期限が切れる前に申請不要で資格確認書が交付されます。なお新しく後期高齢者医療保険になる方はマイナ保険証であるか否かにかかわらず加入時に資格確認書を交付します。
では今回のテーマ通りマイナ保険証がなくてもこれまで通り医療を受けられますということですね。
はい、医療が受けられなくなることはありませんのでご安心ください。
では今回のテーマもっと詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか。
はい、制度全般のことであれば厚生労働省のウェブサイトにおいてマイナンバーカードの健康保険証利用についてのご案内をしています。またマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 もございます。なおご自身の保険の個別のお問い合わせに関しては各保険者へお願いします。国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は一宮市役所保険年金課にお問い合わせください。一宮市のウェブサイトもぜひご覧ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい。マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き必要な医療を受けていただけるように、2024年12月2日以降もお持ちの健康保険証は有効期限までご使用いただけます。有効期限に関しては加入されている健康保険ごとに異なりますのでそれぞれの保険の担当者にお尋ねください。一宮市の国民健康保険後期高齢者医療保険の有効期限は原則2025年7月31日です。その後も申請することなく有効期限が切れる前に届く資格確認書でこれまで通りの医療を受けられますのでご安心ください。
唐沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回唐沢さんにお話しいただきましたマイナ保険証がなくてもこれまで通り医療を受けられますについては広報一宮12月号5ページで紹介されています。お問い合わせは保険年金課、国民健康保険の加入者は電話 0586-28-9011 0586-28-9011、 後期高齢者医療保険の加入者は電話 0586-28-8985 0586-28-8985 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市役所出張所年末年始の業務のご案内です。市役所本庁舎微細木曽川庁舎と出張所は12月28日土曜日から1月5日日曜日はお休みです。一宮駅中プラザは12月29日日曜日から1月3日金曜日はお休みです。死亡・婚姻届など一部の届け出は本庁舎微細木曽川庁舎の時間外受付でお預かりします。またお休み中に道路などの公共の場所に犬・猫などの死骸を見つけたら市役所へご連絡ください。お問い合わせは市役所代表電話 0586-28-8100 0586-28-8100 です。続いて図書館の年末年始の業務のご案内です。12月29日日曜日から1月4日土曜日は休館です。ただし地域文化広場図書室は12月28日土曜日も休館です。 休館日の図書返却には、これからお伝えする図書返却ポストをご利用ください。アイビル1階の中央エレベーター横、北側入り口横、微細図書館の玄関横、玉堂記念木曽川図書館の南玄関横、北側職員通用口横、子ども文化広場図書館の玄関横、一宮地域文化広場郵便会館の玄関横です。ビデオテープ、カセットテープ、 CD、DVD、 大型絵本、大型紙芝居は返却ポストを利用できませんので、1月5日日曜日以降に図書館にお返しください。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343、 0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に青年文化教室についてのご案内です。対象は市内在住在勤在学の高校生を除く18歳から39歳の方です。教室は4つあります。思わず笑顔になるかわいいデコ食パン教室の日時は1月18日から3月1日の土曜日午後1時から4時、全4回です。定員は抽選10人、会場は今伊勢公民館、受講料は教材費を含む4000円。記憶に残る笑顔になる印象力アップレッスンの日時は1月22日から3月5日の水曜日午後7時から8時15分、全4回。定員は抽選16人。会場は木曽川庁舎3階第2研修室。受講料は1000円。レッツトライウッドバーニングの日時は1月23日から3月6日の木曜日、午後7時30分から9時、全4回。定員は抽選6人。会場は木曽川庁舎3階第2研修室。受講料は教材費を含む4800円。大人のペン字美文字で心豊かにの日時は1月28日から3月4日の火曜日午後7時30分から9時、全4回。定員は抽選15人。会場は木曽川庁舎3階第2研修室。受講料は教材費を含む1500円です。お申し込みは12月24日火曜日までに電子申請または電話でお願いします。受講者が3人未満で中止する場合があります。お問い合わせは青少年課、電話 0586-84-0017、 0586-84-0017 です。一宮市本町2丁目にあります JES スタジオからお送りしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。